皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所、職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録続けております。聞きづらい点あるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は前回に引き続きまして、担当者ユニットの研究員をしていただいている YKKAP 株式会社の宮崎康生さんにお越しいただいております。では、宮崎さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。YKKP 宮崎です。
はい。今日は宮崎さんの社団での活動についてお伺いしていきたいんですけれども、宮崎さんってもう一期の本当に最初からいていただいてますよね。
はい、立ち上げのとこから参加させていただきました。
はい。ありがとうございます。この社団に、最初から参加していただいたということなわけですけども、そのきっかけって何なんですか？
担当者ユニットの座長をしておられる富士通ゼネラルの佐藤さんにお声掛けをいただきまして、参加することに決めたんですけど、私が2015年に健康推進を担当し始めたとき、当時富士通さんに、勤められてた佐藤さんのところを訪問して、健康推進の取り組みについていろいろと教えていただいたっていう経験がありまして、それとですね、佐藤さんのご紹介の中に、この財団の理事長をやられるのが、フジクラの浅野さんだということで、以前に何度か健康推進のセミナーで浅野さんの講演を聞きまして、浅野さんの取り組みもそうだけど、フジクラさんのこの健康推進に対する従業員の皆さんの姿勢っていうのがすごく素晴らしいなって思ってたんで、そういうことを参考にしながら、ちょっと自分たちもやりたいなと思ってたもんですから、2人の名前が上がった時に、いや、やっぱ断ることはないよなって思ったんで、参加したんですけどね。
はい、ありがとうございます。実際、ちょっと入った当時のことを思い出してもらいたいんですけども、スタートしたとき、どんな感想をお持ちになられました？
担当者ユニットっていうことで、各社で、健康推進担当されてる皆さんが集まってる、ユニットだったんで、情報交換というか、研究所っていう名前がついてるんで、何か研究して成果を上げなくちゃいけないっていうことなのかもしれませんけど、自分は情報を得て共有して、自分たちの取り組みを上げていきたいし、波及させていきたいっていう、それだけの、失礼ですけど、軽い気持ちで参加してましたので、入りやすかったですね。で、実際に非常に前向きで、朗らかで、議論の席もそうですし、アフター議論の二次会といいますか、飲み会のセッションでも、腹割って話してる感じがあって、非常に居心地が良かったなって思う。
やっぱこういう活動がないと、他社で、そういう担当している仲の良い人でもない限りは、そうそう会話する機会ってやっぱりないもんですかね。
そうですね。担当者同士を話をするというよりも、取り組んでらっしゃる会社さんの商品ですとか、この取り組みのプロモートを受けるっていうことは非常に多いんですけど、
はい。
やはり施策そのものというよりは、商品を通じた会話になってしまうので、そういう面では、なかなか広がっていかないっていう状況にはあったかなって思います。やっぱり何社さんかはいろいろお話はするんですけど、やっぱり最終的にはその商品の話になってしまうので。
はい、ありがとうございます。この社団での会話したこととかを、また社内の健康経営のメンバーとかとも共有されたりとかはされるんですか？
そうですね。やはり目新しい取り組みをやってる事例ですとか、あとは自分たちではあまり効果がないかなと思ってたようなことでも、他の会社さんでは意外に効果がありましたよっていう話を聞いたら、それは私の部署もそうですし、グループの担当者、産業医とも共有して、どうしても狭い範囲でやってると、意識が一方方向に向きがちなので、少し かき混ぜるって言ったら変ですけども、頭の中をちょっとフレッシュにするためにも、そういう情報は提供して、社団との、こう、橋渡しが一つ役割かなと思ってるんで、社内ではそういう情報交換もさせていただいて。
はい、ありがとうございます。逆に今度宮崎さんの方から他社さんにこういろいろお話しされること多いと思うんですけども、
はい。
それでなんか意外な反応だったなとか、まあもしくはこう宮崎さんのお話聞いてこんなの取り入れてやったらこんな結果出てますとか、なんかそういうお話って例えば聞いて宮崎さんの中でまた見えるものが変わったりとか、なんかそういうことっておありになるんですか？
私から他社さんに何か影響を与えたってあったかな？ 少しこの2年ぐらいですか？やってみて思ったのは、他社さんの方が、まあ、トップダウンが強かったり、まあ、担当者が考えた施策がそのまま反映される場が多いのかな。当社の場合は、産業医の先生を中心にした医療と施策との結び方が強いのかなって思うもんですから、当社がやってる施策をそのままこういうことはやってますって言えば、まあ、施策については、あ、いろいろやってるんで、あ、そういうこともありますかっていう反響もありますけども、どういう手段でやってますかってなってきたときに、保健師や看護師さんを通じてとか産業カウンセラーを通じてっていうことではなくて、産業医を通してっていう言葉になると、どうしても他社さんのリソースとはちょっと合わない場面が多いのかなって思ってます。ただ、当社の取り組みで、その健康づくりキャンペーンに、まあ、7割近い社員が参加してもらったっていう話は、ちょっと他社さんには新鮮だったかもしれません。藤倉さんもそのくらいの割合を参加されるって聞いてたんですけど、まあなかなか半分以上参加するっていうのは厳しいっていう会社さんもいたんで、まあそういう会社さんにとっては目標数値を上げるいい提供だったのかなとは思います。
どうやったんですかとか聞かれませんでした？
もうそれはもうドブ板活動ですと。一つずつ担当者を通じて、なので、ツールを何かするとか、仕掛けを考えるっていうのも必要だけども、熱意を伝えるとか、担当者が頑張るっていうのも意外と成果を得られますよっていうことは伝えたいですね。参考になるかどうかはわかりませんけど。
でもやっぱりそういう気持ちの部分で皆さんにも伝わって動くっていうのは大きいですよね。
そうですね。社団に参加されている担当者の皆さんは皆さん熱いので、そこは問題ないんですけど、従業員の皆さんにもその気持ちを伝えていくっていうことは、まあ、結構効果的なのかなって思いました。
はい、ありがとうございます。ちょっと話変わりまして、今後のお話を少ししたいんですけども、先日の年次総会でも、浅野代表の方から、今年はトライアルしていこうみたいなお話あったと思うんですよね。地域で今までこう検討してきたものっていうのを、ちゃんと提供して価値あるものにもっとしていこうみたいなお話かなと。で、特に経営コンサルユニットと事業者ユニットの方でそれぞれ検討してきたもの、まあ、その辺をこううまく組み合わせて、まあ、健康経営導入のこうメソッドとして、まあ、ワークショップとかを複数回開催してやってみようみたいな、まあ、そんなことを今計画しているわけですけども、まあ、担当者ユニットでは何かそういうものをこう研究して作ってきたっていうのとやっぱちょっと違うスタンスだったのかなと思うんで、おそらくこの担当者ユニットにこう期待されることっていうのは、やっぱこう現場をよく知る先輩になると思うんですよね、皆さんが。先輩としてのサポートが今回は期待されるかなと思ってるんですけども、で、まあその上でね、これからこういった取り組みに、まあチャレンジする人たちが、まあ、参加してくると思うんですけども、その中でも、宮崎さんがこう伝えていきたいことってあれば教えていただいてもよろしいですか？
私から伝えるっていうのも僭越ですけどね。
いえいえ。いや、それはね、70%、5%から70%のね、利用率にね、持っていった人からの言葉は重いですよ。
先ほど言った座長の富士通ゼネラルの佐藤さんの 合いの手もあったんですけど、当然ですね、社員の皆さんが、日々生き生き仕事ができる環境を作るっていう、まあその結果、会社、まあ生産性という言葉がいいかどうかわかりませんけど、そういうものも上がってくるっていうのは、まあ会社としては非常にいいんですけど、見据えてるのはその先の65歳以上、70歳以上のセカンドステージでも生き生きと活躍できるっていうのが一つ目標としてあるんではないかなと思ってて、我々のグループの従業員数が一番多い富山県の取り組みが紹介されたんですけど、退職された方々の、後追い調査をやったと。そうしたら、健康で長生きされてる割合が、まあ、富山県の平均値は全国よりも高いんですけど、当社の OB はそれよりもさらに高かったということなので、会社にいて、まあ、働き方、あとは働きながら学んだ健康管理だったり、生活の取り組み方っていうのが、まあ、自然に実践されて、健康で長生きっていうのが達成されたのかもしれないっていうレポートだったものですから。まあ、我々の取り組みっていうのは、これを継続していけば、生き生き働くっていうことと同時に、会社を辞めた後のセカンドステージにも、これは非常に大きなメリットがあるんだろうなっていうことを考えながら、社員の皆さんには伝えていきたいですし、我々もそれをやりがいにしていきたいなと。そういう話をしたら、座長の佐藤さんは素晴らしいと。まあ、会社の生産性を上げるっていう、まあ、健康経営って名前がつくとね、そういう感覚に陥りやすいんですけども、まあ、ライフステージずっと通して健康であり続けるっていうことに目を向けながら、会社が担う部分をしっかりやっていくっていうのも一つ必要なのかなって思ってます。
なんというか、目先のことだけではないってことですよね。長い人生の中、そこもこう支えていくというか、気づきを与えていくっていうのも、これはもう会社の役割でもあるよっていうような、まあ、そんなことも、こういった中で伝えていくっていうことですかね。
そうですね。セカンドステージを変えるためには、会社で何をするっていうことと、生産性を上げていくってことはあんまり変わりないかもしれませんけど、でも、その先、会社を辞めた先にも、メリットがあるんだというエビデンスを得られると、我々はすごくやりやすいですし、社員の皆さんも取り組みやすいんじゃないのかなって思うので、富山県での結果っていうのは非常にいいなと思ってます。
じゃあそういったお話もぜひね、今回トライアルの中では興味持たれると思うんで、ぜひ伝えていってください。はい。では宮崎さん、2回にわたりましていろいろお話をお伺いさせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。